ゲーム的テーマトーク祭りの追加トークテーマが発表されました。今回も私は懲りずに参加したいと思います。それでは始めましょう。第28回、それは涙で始まった。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。もちおさんとコロさんのコラボ企画、ゲーム的トークテーマ祭り、これのですね、追加トークテーマが発表されました。この追加トークテーマが発表されてから結構日数経ってると思うんですけど、なんか今のところ誰もポッドキャストで配信していないんですね。それなので、私はちょっと今ゲームソフトの数数えてたりして、毎日ちょっと忙しいんですけど、まあなんか誰もね、この追加トークテーマゲームの話してくれる人いないんで、こうなったらもう私が自ら配信しようと思います。今回はかなり短い時間に収めようと思うので、雑談もなく今回もさっさと始めようと思います。それではよろしくお願いします。東京ラブストーリー再放送、懐かしいな。ここからが本編になります。今回はですね、ゲーム的テーマトーク祭りの追加トークテーマ、6つのテーマが追加されました。そうですね、いつも通り私はこのテーマトークの6つ全部やっつけるつもりなんですけど、ちょっとね、ここ最近はね、ゲームソフトのリストを作ろうと思って、毎晩遅くまで部屋の中でごそごそやってまして、あんまり長い時間このポッドキャストの話すわけにはいかないんですね。まあこの6つの追加トークテーマですね、ちょっと話していきたいと思います。まず1つはアナログゲーム。アナログ、ちょっと今までね、こうテレビゲームの話しか私はしてないと思うんですけど、アナログゲームはちょっと難しそうですね。そして二つ目は未来を感じたゲーム。三つ目、オープンワールド。そして四つ目、挫折したゲーム。五つ目、復刻してほしい機種。そして最後、6個目はゲームのトラウマ。これらをですね、テーマにしてお話ししていきたいと思います。今回はこの中の一つだけを話します。一つだけにさせてくださいね。ちょっとあんまり時間ないんで。今回も上からやっつけていきたいと思います。6つの追加トークテーマの中の一つ、アナログゲーム。これについて今回は短く話したいと思います。カードゲーム&ボードゲームと表示されているんですけど、カードゲームあんまり私はやらないですね。まあトランプぐらいはやりますけど、あとボードゲームと言いますとやっぱり子供の頃の話になりますね。このアナログゲームですね、いろいろ私、昔のことを一生懸命思い出したんですけど、 えーとですね、子供の頃やっていた遊びで、まあボードゲームではないんですけど、おむすび探偵団っていうゲームがありました。あれはゲームというか、なんて言えばいいんですかね、ボードゲームとは言えないんですけど、おむすびの形をした、なんて説明すればいいんですかね。まあ、麻雀みたいに親と子供に分かれまして、この、おむすび、親がおむすび持ってるんですね。その、おむすびの中の具を当てるっていう、そういうルールでした。このルールがですね、ちょっと、なんか、ほとんど忘れてるんですよね。まあ、この辺は、まあ、今はこういう時代なので、ネット検索すれば、すぐ、ルールとか、画像とか、一発で出ると思います。おむすび探偵団っていうのを、私は子供の頃、結構ね、教室とか持って行って、遊んだような記憶があるんですよね。もうさすがに、40半ばになると、子供の頃の記憶が、なくなってきましたね。まあ、今回、このアナログゲームっていうことで、一つ挙げるとするならば、この記憶あやふやのおむすび探偵団ではなくて、もっとはっきり覚えてるものを、覚えてるゲームを話したいと思います。それはですね、まあ子供の頃、親に買ってもらったのかな。ウォーターリングっていうゲーム、よくやってました。これは説明が難しいですね。例えばですね、今ちょっと目の前に Wii が、任天堂の Wii がちょっとテレビの横に立ってるんですけど、あの Wii 本体、あんな感じですね。あのぐらいの大きさで、あのぐらいの厚みで、まあそんな形の水槽だと思ってもらえれば大丈夫です。その Wii 本体ぐらいの水槽に中にリングがいっぱい入ってるんですね。プラスチックので、そこに実際の水をいっぱい入れて、でボタンが1個だけついてまして、そのボタンを押すと水圧でリングがふわーっと舞い上がって、なんでしょうね、水中でやる輪投げみたいな感じで、その棒のところにリングをサクって入れるっていう、そういうアナログゲームなんですね。そのウォーターリングっていうのを私はずっと子供の頃、小学生の時ですね、いじってました。なかなか輪投げがうまくいかなくて、この水素を逆さまにしたりですね、いろんなことをやって、その輪投げを無理やり棒の中、棒にリングを全部入れたくて、いろんなインチキやってましたね。この水素の水を全部空っぽにして、そしてこのリングをですね、棒に差し込んだまま少しずつ水をちょろちょろ入れて満タンに口いっぱいに水を入れて蓋をして、そして友達とかに、ああリング全部入ったぞって嘘ついたりしてました。それはよく覚えてます。ウォーターリング、あれって今でも売ってますかね。もし売ってたら欲しいですね。このウォーターリングですけど、まあリングっていうぐらいなんで輪投げなんですね。輪投げじゃなくて、リングじゃなくて、なんかバスケットボールみたいな絵柄のボールが水中の中に入ってるやつもありましたね。で、バスケットゴールみたいなものも水中の中に小さいゴールが設置されていて、そしてボタンを押して、そのボールを水圧で動かしてバスケットゴールへ入れるっていう、そういうバージョンもあったと思います。確か私は、うん、そっちも家にあったような、覚えがありますね。でも間違いなく覚えてるのは ウォーターリングの方です。あの、輪投げの方ですね。あれを、暇さえあれば、ボタン、ぐいぐい押してました。ぐいぐい押して、リングが、ふわーって、舞い散るのを眺めてましたね。そんな暗い子供でしたよ。あとは何かあったかな？ボードゲームか。やっぱカードゲーム、ボードゲーム以外のものなら結構遊んでましたね。アスレチックワールドっていうなんかいろんなギミックがあってレバーとかダイヤルでパチンコ玉を自分に見立ててそれをゴールまで運んでいくっていうそういうゲームありましたね。アスレチックワールド、アスレチックゲームっていうちょっとゲームのタイトルはよくわからないんですけど、そういうパチンコ玉を移動させてゴールまで導くっていうそういうアナログなゲームやってました。あとはですね、なんだろうな、チクタクバンバンとかやってましたね。あれもアナログゲームですよね。一生懸命このね、チクタク、あれなんだろう、あいつはなんていう名前なのかな、あの歩いてくるやつは、あれがチクタク、あいつがバンバンっていうのかな、あれが歩いてくるので一生懸命床のパネルを動かして道を作ってあげるんですね。あれも面白かったな。まあこういうチクタクバンバンとかこういうのはアナログゲームじゃなくてこれはただのおもちゃっていうそういう部類になってしまうかもしれないんですけど、まあ今回はアナログゲームっていうことにしてください。お願いします。あとはですね、あとなんかあるかな、アナログゲーム、ほとんどおもちゃの話になってしまうんですけど、まあ子供の頃ルービックキューブから始まって、あとはスネークキューブもよくやってましたね。子供の頃買ってもらったスネークキューブ、今でもあります。部屋の中でね、あのコブラとか犬とか今でも作れますよ。あとはですね、友達の家でよく遊んでたのは、まあこれはボードゲームになると思いますけど、お化け屋敷ゲームっていう、あれで友達と遊んでました。友達がそのお化け屋敷ゲーム持ってたんですね。あれ、あのゲームは結構持ってる人いましたね。まあ地元では結構いたんですけど、全国的にはヒットしたのかどうかはわからないですけど、うん、あのゲーム面白かったです。まあ、ボードゲームですね。そうですね。私が子供の頃夢中になって遊んでいたおもちゃっていうのは、こんな感じでしょうか。まあ、今回この収録が終わったら、Amazon でウォーターリングとか、ルービックマジック、今でも手に入るのかなーってふと思ったので、検索してみようと思います。特にウォーターリングは、部屋に飾っておきたいですね。インテリアにもなると思います。ならないかな？あれは、ちょっと、今やりたいなーって思いました。今回の追加トークテーマのアナログゲームの話は以上になります。次回は未来を感じたゲーム、このお話をしたいと思います。今回はかなりあっさりした内容になりました。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディングテーマはメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。 第28回目の配信、いかがだったでしょうか。今回はですね、追加テーマの6個中1個をちょっと短くお話ししてみました。本当は全部6個全部一気に話したかったんですけど、いやもう今回は刻んでいきますね。まあいつも1時間ぐらいがっちり話そうって気合い入れてやってたんですけど、こうやって20分30分ぐらいならなんか気軽に話せますね。この2、30分なら毎日配信ってそういうことしても苦にならないんじゃないかなってちょっと思いました。さすがに毎日は大変かな。ここでハッシュタグを紹介したいと思います。ガンダルフさん、いつもありがとうございます。第27話拝聴ということでハッシュタグいただきました。今回もタカさんのセガへの熱い思いが伝わる回ですねといただきました。ありがとうございます。前回セガエイジスの話を1時間ぐらいしたと思います。なんかね、セガが好きなんですね。どうも放っておけないんですね、セガっていう会社が。これは何なんでしょう。ダメな子ほど可愛いってやつなんですかね。まあちょっと違うかもしれないですけど、本当にセガのゲームが好きなんですね。自分でもよくわからないんですけど、なんか好きなんですね。それにしてもガンダルフさんはものすごい数のポッドキャスト番組を拝聴していると思うんですけど、これって何か倍速とかそういうやり方で聞いてるんですかね。これ全部普通の通常の時間で再生速度で聞いていたらものすごい時間になると思うんですけど、本当にいろんなポッドキャストを幅広く聞かれているんですね。いやー、ガンダルフさん、いつもありがとうございます。そして次は虹パパ生活さん、いつもありがとうございます。虹パパ生活さん、ジェットセットラジオ懐かしい、ドリームキャストで昔やりました。インラインスケートで街中をトリックを決めながらグラフィティ、落書きですね、落書きを書いていくゲームだった気がします。グラフィティ書くときはコマンド入れてましたといただきました。ありがとうございます。このジェットセットラジオ移植希望のこのツイッターの投稿がもう半端じゃなかったですね。そしてこのアンケートの結果出ました。やっぱりこのジェットセットラジオっていうこのソフトが1位でしたね。移植希望の第1位。まあ第1位でも結局どういうわけかバーチャーレーシングが移植決定なんですね。だったらあのアンケート何だったのって言いたくなっちゃうんですけど、まあバーチャーレーシングも好きなレースゲームなので、まあいいですかね。そう、このジェットセットラジオ、虹パパ生活さんはドリームキャストで昔やりましたっていうことなんですけど、いやこれはですね、私は当時ドリームキャスト全く魅力を感じていなかったので本体買わなかったんですね。それなので私はこのゲーム、ジェットセットラジオ、一回もプレイ経験がありません。虹パパさんはいろんなゲーム幅広くプレイするんですね。すごいですよね。いやー、もうセガ大好きって私は言っておきながらドリームキャスト買わなかったり、ジェットセットラジオやらなかったり、そんなちょっと変なやつなんですね。 でもいろいろツイッターを見てみると、このジェットセットラジオっていうのは今でも、PS ビーターでしたか、ビータでも遊べるっていう、そういう、書き込みも見ました。まあ現在でも遊べるんですね。それなのにあの移植希望の書き込み件数がもうダントツっていう、いやーよっぽどこのゲーム面白かったんでしょうね。ツイッターで多く見かけたのはジェットセットラジオフューチャーがついてたんですね。そっちはゲーム内容は違うのかな、ちょっとわからないんですけど、このフューチャーの方がものすごい書き込み量でした。ニジパパ生活さん、いつもありがとうございます。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。今回はですね、かなり収録時間が短くなっています。以前からポッドキャストで言っている通り、一体自分はゲームソフト何本持ってるんだっていう、それを今調査していまして、棚卸し中です。まだまだやってます。まあまだ全部のソフトは数え終わってないんですけど、ですね、現在までソフト、いろんなハードのソフトを数えてまして、そうですね、 Wii とかプレステ3とかメガドライブ、この辺のソフトずっと数えてまして、現在のところ353本のソフトがあります。まあこれはこれでもう半分ぐらいかな。あとはですね、まあまた明日からやろうと思うんですけど、あと残っているハードはスーパーファミコン、メガドライブ、メガ CD、 セガサターン、プレステ1、2、この辺を足すと、ソフトを足すとですね、これもしかして本当に1000本いくような勢いなんですね。それなのでもうかなり時間かかってます。最初はですね、数だけ数えてこれで終わりにしようって思ってたんですけど、どうせならこのゲームのタイトル全部一本ずつこのシーサーブログにこの入力していこうかななんて思いまして、もうカセット全部50個単位で畳の上に並べて写真撮って、でそれを見ながらあのシーサーブログ立ち上げて、キーボードであの名前、そうゲームのタイトル名を入力するっていう、そういうことを今やってます。まあゲームソフトを全部数え終わったとして、まあ例えば全部でゲームソフト1000本あったとして、そこからもう断捨離ソフトですね、もう処分するぞっていう、またそこから分別しようと思います。まあその断捨離リストもシーサーブログに入力しようと思います。そしてもうなんて言いますか、お焚き上げしますか、今までありがとうっていうことで、お焚き、もう告別式ですね、お焚き上げというより告別式を行いたいと思います。何本ぐらいお別れすることになるかな、それはちょっと全部のソフトを見てからじゃないと何とも言えないんですけど、まあね、全然やらないソフトいっぱいあるんで、まあ引っ越しもあるので、もう必要ないものは処分するつもりです。そんなわけで毎晩せっせと押し入れとか引き出しとかゲームソフトをいっぱい 引っ張り出してきて数を数えてます。あとこれ懐かしいなーってずっと10分ぐらい眺めていた時もありましたね。特にセガの SG-1000 のソフトはこれはちょっと本当に思い出が詰まってるソフトなのでずっと見入ってしまいました。ちなみにこの私のポッドキャストのアートワークですね、あの真っ黒い画面のそれは涙で始まったっていう黄色い文字が書いてあるあのアートワークはですね、 SG-1000 のソフトをあのカセットをデザインにしてます。これは気づく人は本当に少ないと思うんですけどね。まあ本当にゲームが好きな人、セガが好きな人ならこのアートワークを見てあこれはって思うかもしれませんけど、普通の人は何これっていうそんなレベルのアートワークだと思います。本当はですね、このゲームソフトの棚卸しが終わって断捨離ソフトたちをこのポッドキャストで発表し終わってからゲーム的トーク祭り追加トークをやろうって考えていたんですけど、なんかこの追加トークテーマが発表されてから何日も経ったと思うんですけど、なんか全然誰も配信してないなぁと思いまして、なんならもう自分がやっちゃおうと思って今回無理やり短い時間にまとめました。この追加トークテーマ、いろんな人がどんどん参加してほしいですね。次回のこの私のポッドキャストの配信はですね、ゲームソフトの棚卸し結果発表が先か、それともこの追加トークテーマの未来を感じたゲーム、このお話をするか、どちらになるかわからないですね、今のところ。棚卸しも相当まだ時間かかると思います。それなのでもしかしたら追加トークテーマのお話の方が早く収録できるかなっていう、そんな感じですね、今のところは。早く棚卸しを終わりにして、一体何本ソフトあったんだっていう、これをちょっとはっきりさせたい気持ちもあるんですけどね。やりたいことがいっぱいあります。それでは次回配信まで、さよなら。